共に作る掛川、鈴木久弘。質問します。久保田市長の市政運営における障害学習都市宣言のあり方は、障害学習都市宣言第一節と法徳運動の基本的考え方の一つである市政、勤労、分度、水上との親和性について市長はどのように解釈しているか。
お答えします。市政、勤労、分度、水上については、真心を持って勤勉に生きることにより、社会、地域、周りの人たちなど、あらゆる方面に感謝の心を表していくことと理解しています。また、障害学習都市宣言は、一生を通して、お互いが何をすべきかを学び続けて、自らの存在意義を自問自答するよう求めています。このことから、法徳運動と障害学習都市宣言は、共に自らの生き方の意義や、地域や社会への関わりや、貢献の必要性を説いており、この点において特に親和性が高いと考えています。
質問します。障害学習都市宣言を、市政運営の中でどのように位置づけていこうとしているのか。
お答えします。障害学習運動は、様々な活動を通して学び続けることにより、人生を豊かにし、さらには地域愛や市民力の向上にもつながるものです。今後も掛川市の人づくり、まちづくりにその考えをしっかりと生かしていきます。
その他の質問事項、共同のまちづくりについて、予算決算時において、市の仕事を成果指標で審査などできる仕組みの確立について、日本共産党議員団大井忠、質問します。コロナ対策で集積される個人情報が国などへ漏洩しないか、低所得家庭や一人親世帯に子ども一人当たり5万円給付する事業に付随して多額のシステム改修費とデータ入力業務委託料が国庫から支出されている国主導の国民監視システムではないか。
お答えします。他の目的に使用される心配はない。システムは低所得の子育て世帯に対し迅速かつ適切に支給を行うことを目的としたものであり、構築及び運用にあたっては掛川市情報セキュリティポリシーを遵守し、個人情報を適切に取り扱います。また、支給事務終了後にはデータを消去した上でサーバーも撤去し、再利用も行わないため、他の目的に使用される心配はありません。
質問します。原発の是非と浜岡原発の再稼働をどう考えるか。予想される東海地震の震源地に立地し、福島原発と同じ危険を内包する浜岡原発は廃炉にすべきと考えるが、市長の考えはどうか。
お答えします。市民の理解が得られなければ再稼働はできないと考える。新規制基準に基づき、国の適合性審査が継続中であります。再稼働については万全の安全対策が完了し、将来にわたり安全安心が確保され、国と中部電力が市民に対ししっかりと説明した上で市民の理解が得られなければ再稼働はできないと考えています。